避難列車の中でろくろくものも言わなかった。やがて梅田の駅に着くと、まっすぐ上塩町の種吉の家へ行った。みちみち電信柱に関東大震災の号外が生々しく貼られていた。西日の当たるところで天ぷらを揚げていた種吉は、二人の姿を見るとびっくりして、しばらくは口も聞けなんだ。日に焼けたその顔に汗とはっきり区別のつく涙が落ちた。立ち話でだんだんに聞けば、彫子の失踪はすぐに抱え主から知らせがあり、どこにどうしていることやら、悪い男にそそのかされて売り飛ばされたのと違うやろか、生きとってくれてるんやろかと心配で夜も眠れなんだという。悪い男うんぬんを聞きとがめて彫子は、何はともあれ扇子をパチパチさせて突っ立っている龍吉を、この人わての何やと紹介した。
へい、おこしやす。
種吉はそれ以上挨拶が続かず、そわそわしてろくろく顔もよう見なかった。おたつは娘の顔を見た途端に浴衣の袖を顔に当てた。泣き止んで初めて両手をついて、この度は娘がいろいろと。龍吉に挨拶し、弟の新一は尋常四年で学校へ上がっとりますが、今日はまだ引けてきとりまへんので、などと言った。挨拶のしようがなかったので、龍吉は天候のことなどどもりがちに言った。種吉は氷水を言いに行った。銀歯への飛び回る四畳の部屋は風も通らず、チーンと音がするように蒸し暑かった。種吉が氷いちごを下げ箱に入れて持ち帰り、皆は黙々とそれをすすった。やがて東京へ行ってきた旨彫子が言うと、種吉は、
そら大変や、東京は大地震や。
びっくりしてしまったので、それで話の糸口はついた。避難列車で命からがら逃げてきたと聞いて、両親はえらい苦労したなとしきりに同情した。それで若い二人、とりわけ龍吉はほっとした。
なんとお詫びしてええやら。
すらすら彼は言葉が出て、種吉とおたつはすこぶる恐縮した。母親の浴衣を借りて着替えると、彫子の腹は決まった。一旦蓄電したからには、おめおめ抱え主のところへ帰れまい。同じく家へ足踏みできぬ龍吉と一緒に苦労する。もう芸者はやめますさ。との言葉に、種吉は、
お前の好きなようにしたらええがな。
子に甘いところを見せた。彫子の前借りは300円足らずで、種吉はもはや月賦で払う腹を決めていった。
わてが親父に無心して払いますさ。
龍吉も黙っているわけにいかなかったが、種吉は、
そんなことしてもろたら困りまんがな、と手を振った。あんさんのおとっつぁんにグッズが悪うて、わては顔合わされしまへんがな。
龍吉は別に意を立てなかった。おたつは龍吉の方を向いて、彫子ははしかのほかには風邪一つひかしたことはない。また体のどこ探してもかすり傷一つないはず。それまでに育てる苦労は。言い出して涙の一つも出る始末に、龍吉は耳の痛い気がした。